次はご案内。プレミアム付き商品券の使用期限は12月31日木曜までです。平成28年1月1日金曜以降はご利用いただけませんので、早めにご利用ください。商品券取扱い加盟店の皆さんへ。商品券の換金期間は平成28年1月29日金曜までとなっていますので、ご留意ください。問い合わせ、朝霞市商工会、電話 470-5959、産業振興課、電話 463-1903。 12月は地球温暖化防止月間です。
12ページ。ご受賞おめでとうございます。秋の褒章。蘭寿褒章、厚生保護功績。近藤勲さん、73歳、保護士。秋の叙勲、旭日小綬章、地方自治功労。浅川万次郎さん、70歳、元浅香市議会議員。瑞宝小綬章、郵政事業功労。井上盛明さん、76歳、元横須賀郵便局長。瑞宝総工賞、厚生保護功労。岩島健太さん、74歳、保護士。危険業務従事者叙勲、追放炭鉱所防衛功労、松本正明さん、68歳、元準陸医。追放炭鉱所警察功労、大久保勘蔵さん、71歳、元埼玉県警部補。悪質電話被害対策機器購入に補助金を交付しています。振込詐欺等の悪質電話の防止対策として、自動応答録音装置を購入する費用の一部を助成しています。補助対象、市内に住民登録のある満60歳以上の方。補助対象機器、悪質な電話を未然に防ぐことを目的に製造された、固定電話機に外部接続する自動応答録音装置。補助対象台数、1個につき1台。補助金額、購入費及び取り付け工事費の額、消費税込みの 50%、限度額3000円。申請方法、購入及び取り付け工事後、領収書の原本と購入した機器がわかるカタログや説明書などを申請書に添えて、窓口へ提出してください。交付方法、交付申請書を審査し、申請書に記載の金融機関、口座へ振り込みます。詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。 多子世帯保育料軽減事業。多子世帯の負担軽減を図るため、第3子以降のお子さんが保育園等の0から2歳児クラスに在園している場合は、上のお子さんの年齢を問わず、第3子以降のお子さんの保育料を半額とします。詳しくは、市ホームページまたは保育園等の掲示文書をご覧ください。問い合わせ、保育課、電話 463-2836。コバトンお達者クラブ、外出で楽しみながら健康づくりを。目標のお店や施設を一箇所決めて、週1回くらいのお出かけ。楽しく買い物などをし、お店などで押してもらうスタンプが10個貯まったら、特典がもらえます。9月から市内の各公民館、図書館、図書館北浅香分館、博物館でもスタンプがもらえます。定期的な外出という気軽な健康づくりにぜひご参加ください。対象65歳以上の方。参加方法、1、長寿はつらつ課、または市内の地域包括支援センターでカードを受け取り、登録店を1箇所選んでください。2、その登録店で買い物などをすると、スタンプを押してもらえます。3、3ヶ月以内に10個のスタンプが貯まったら、その登録店から特典がもらえます。登録店、カードと一緒に登録店や、施設の一覧表をお渡しします。登録店には特典内容の記載されたステッカーやポスターが掲示されています。最新の情報は埼玉県高齢介護課の ホームページに掲載しています。店舗・企業の皆さんへ、随時登録店を募集しています。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1921。建物の取り壊しや新築・増築をされた方へ、固定資産税・都市計画税は1月1日、付加期日、現在の土地・家屋の所有者に課税されます。平成27年中に建物の取り壊しや新築・増築をし、その登記をしていない場合は、課税漏れや課税誤りの原因となりますので、ご連絡ください。問い合わせ、課税課、電話 463-2875。埼玉県特別機動援助隊合同訓練に伴い、朝霞の森が使用中止になります。朝霞の森で消防防災航空隊 GMAT で構成された埼玉県特別機動援助隊による合同訓練が実施されるため、朝霞の森が次の期間使用中止となります。使用中止期間、平成28年1月27日水曜から29日金曜、朝霞の森の駐車場も使用禁止になります。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。埼玉県都市協定組合からのお知らせ、協定開催日、12月3日木曜から8日火曜、26日土曜から31日木曜、会場、戸田ボートレース場、問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。 13ページ、日本手話への理解を深めましょう。朝霞市日本手話言語条例制定。聴覚に障害のある方の聞こえ方は様々で、これまでの生活によって、音声での会話、手話、筆談、読話、話し手の口の形や動きで話を読み取る、など、様々な方法があり、それぞれの方に合ったコミュニケーション方法を身につけています。聴覚に障害のある方の多くは、一つの方法だけではなく、いくつかの方法を相手や場面に応じて組み合わせて使っています。市では聴覚に障害のある方が使用する日本手話が言語であるとの認識に基づき、日本手話を使用して安心して暮らすことができ、広く市民が日本手話への理解を深め、互いに地域で支え合うことを目指し、条例を制定しました。平成28年4月施行。市民の皆さんには、市が実施する施策に協力するよう努めることが、また、事業者の皆さんには、日本手話を必要とする市民が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めることが求められます。日本手話、手話を必要とする人が使用する言語で、手指や体の動きだけでなく、顔の部位などの動きや文法の役割を果たすなど、視覚的に表現し、日本語とは異なる文法体系を持つ独立した言語のこと。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 手話通訳者等派遣事業、朝霞市社会福祉協議会では、聴覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある方を対象に、手話通訳者等派遣事業を行っています。派遣費用は無料です。手話通訳の内容については、すべて秘密を守ります。急な病気や不慮の事故などの緊急事態が生じた場合には、通常とは異なる緊急対応での手話通訳者の派遣をすることも可能です。朝霞警察署、埼玉県南西部消防本部への緊急連絡、朝霞台中央総合病院、朝霞厚生病院、潮見病院を利用の際は、各窓口で手話通訳者が必要な旨をお伝えください。また、埼玉聴覚障害者情報センターでは、話の内容を文字にして伝える、要約筆記者の派遣を行っています。費用は無料です。なお、朝霞市社会福祉協議会では、登録手話通訳者を募集しています。 申し込み問い合わせ、手話、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2485、ファクス 486-2473、要約筆記、埼玉聴覚障害者情報センター、電話 048-814-3353、ファクス 048-814-3354。12月3日木曜から9日水曜は障害者週間です。市では市民の皆さんに障害のある方への理解を深めていただくため、障害者施設での日頃の活動の様子等を展示します。展示日時、12月3日木曜から9日水曜午前8時30分から午後5時15分。会場、市役所1階市民ホール。展示団体、三葉すみれ学園、すずらん。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。自治会、町内会、加入のすすめ。みんなでできることを少しずつ。皆さんが住んでいる地域で、地域を良くするために共通の目標を持って活動しているのが、自治会、町内会です。自治会、町内会の活動は、それぞれ地域の皆さんが、その地域の実情に応じて、地域の皆さんで決めています。例えば、安心安全な地域にしたい。防犯パトロール、防犯灯の設置、管理。災害時に助け合える地域にしたい。防災、避難訓練の実施。防災用備蓄。ゴミのないきれいな地域にしたい。清掃活動など、地域の課題を地域で解決するために、様々な活動を行っています。隣近所が互いに助け合って地域を守ること、または備えることを共助と言います。多くの皆さんが参加し、助け合うことができるかできないか、それは直接、住んでいる皆さんの生活環境に大きく影響してきます。ぜひ、皆さんの加入をお願いします。自治会、町内会に加入するには、お住まいの地域の自治会、町内会長、または役員の方にお申し出ください。連絡先がわからない場合は、地域づくり支援課にお問い合わせください。自治会、町内会活動のイメージ、災害時等の協力、日頃の活動などがイラストで説明されています。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645。
14ページ、市の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量。市では、第3次朝霞市地球温暖化対策実行計画を策定し、平成25年度の温室効果ガス排出量を基準に、平成27年度から平成31年度の5年間で、計 5%、年平均 1% 削減することを目標として、本市の事務事業における温室効果ガス排出量を公表します。平成26年度の朝霞市の温室効果ガスの排出量は約 17,156 トンで、対基準年度比で約 1.16%、196トン増加しました。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 黒目川が変わる、川の国埼玉、川の丸ごと再生プロジェクト展開中。マイカーの利用を控えて、年末年始が近づき、マイカーで出かける機会も多いと思いますが、自動車は便利な交通手段である一方、大気汚染や地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を排出しています。マイカーへの利用をできるだけ控え、公共交通機関を積極的に利用してみませんか？近場では徒歩や自転車を利用してみてはいかがでしょうか？問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。 夢パレス臨時休館のお知らせ。12月21日月曜は、 保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。 朝霞市教育委員会表彰。市教育委員会では、学業で各種大会において優秀な成績を収めた小中学生に対して表彰を行います。表彰基準、平成27年度に開催された大会において次の成績を収めた小中学生。1、都道府県大会入賞。2、関東大会出場。3、全国大会、東日本大会を含む出場。4、国際大会出場。提出期限、平成28年2月29日月曜。学校長の推薦が必要です。詳しくはお問い合わせください。なお、市内公立小中学校に通う小中学生は、学校から推薦があります。問い合わせ、教育総務課、電話 463-2760。中学生の税についての作文受賞者。平成27年度、朝霞税務署内の中学生の税についての作文の各賞の受賞者が決定しました。表彰名、朝霞税務署管内納税協力団体協議会長賞。中学校名、学年、一中一年、氏名、谷博樹。朝霞市長賞、二中三年、野原麻林。埼玉県租税教育推進協議会長賞、四中三年、川口理子。朝霞市教育委員会教育長賞、四中三年、細井七海。朝霞税務署管内納税貯蓄組合会長賞、五中三年、小田直人。12月の納付、市県民税随期、固定資産税都市計画税3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも6期。納期限は1月4日月曜です。皆さんの心に響く作品はありますか？平成27年度ふれあい兵庫入賞者表彰式。10月22日木曜、平成27年度ふれあい兵庫入賞者表彰式を行いました。当日は入賞者15人のうち13人が出席し、富岡市長から賞状と記念品が渡されました。平成27年度ふれあい兵庫入賞作品。最優秀賞、伝えよう感謝の言葉家族にも、日中三年、各友か。優秀賞、輝かそう笑顔という名の太陽を、5勝6年、光永和歌。優秀賞、広めよう笑顔で挨拶私から、9勝5年、橋本一樹。優秀賞、挨拶で広がる人の輪、心の輪、4中2年、小暮雄介。次からは佳作です。ありがとう、家族みんなの合言葉、1勝6年、北条ノア、挨拶は心を照らす合言葉、2勝6年、田中俊也。挨拶でつながる地域の笑顔の輪、4勝5年、矢部真奈美。挨拶でつながる広がる笑顔の輪、8勝5年、金平理子。あの子にはやっぱり笑顔が似合ってる、10勝6年、川越博樹。世界中いじめの花とじ、笑顔を咲く、10勝6年山本さくら。諦めず続けて養う我慢力、一中一年榎本春の。その笑顔誰かの心に響いてる、一中三年加野剛。挨拶はいつでもどこでも誰にでも、二中二年萱島ありさ。少しの我慢と笑顔の挨拶、豊かな心が育つ鍵、三中一年、小葉五木。挨拶で心の笑顔花が咲く、五中二年、平岡恵。写真があります。 表彰状を手にした皆さんの整列写真です。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2930。 15ページ、野外焼却は禁止されています。ゴミなどを焚き火や缶の中などで燃やす野外焼却、野焼きは法律及び埼玉県の条例により、工場、事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止されています。また、焼却炉を使用する場合でも、一定の基準を満たした炉でなければ使用できず、さらに工場、事業所がこれを使用する場合は、埼玉県への届け出が必要となります。家庭ごみは正しく分別し、市の収集に出してください。工場事業所の廃棄物は許可を受けている廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 家庭用小型焼却炉を無料で回収します。処分したい方は電話でお申し込みください。対象となる焼却炉、1、家庭用の小型焼却炉、2人程度で運搬可能なもの、2、金属製で地面に固定されていないもの、事業所でお使いの焼却炉やレンガやブロック等でできている焼却炉は対象外です。焼却炉内の灰、すすなどは取り除いてください。また焼却炉の状態によっては回収できない場合があります。申し込み、問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 ファントゥーシェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、 CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。犬を散歩させるときはリードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。スポーツは世界共通の文化です。広報朝霞8月号のフォトニュースでご紹介した島野公秀さん。JICA のシニア海外ボランティアに参加し、7月から南太平洋、太陽州の島国サモアで感染症予防に取り組んでいます。サモアといえば、ラグビーワールドカップ2015イングランド大会において、日本と対戦した国であることは記憶に新しいことと思います。島野さんもサモアでこの試合を観戦し、もちろん日本を応援されたとのことですが、同僚とこの話題で盛り上がるだけではなく、サモアの多くの皆さんが、日本はとてもいいチームだと言ってくれることもあり、サモアの人々との距離が縮まったと感じたそうです。今回のラグビーワールドカップは多くのメディアで取り上げられたこともあり、他のスポーツと大きく異なる点に気づいた方が多かったのではないでしょうか。それは外国籍の選手も日本代表として活躍している点です。ラグビーには選手の国籍ではなく、所属する協会によって代表に選出されるという独自のルールがあります。本人または両親、祖父母のいずれか一人が日本で生まれたか、プレーする直前の3カ年日本に住んでいれば、日本代表の資格を得ることができるそうです。つまり、ラグビー日本代表は、日本人選手の代表ではなく、日本でプレーする選手の代表ということです。今回の日本代表には、太陽州出身の選手も多く、サモアを含めた、太陽州の国々とは密接な友好関係にあります。国籍や人種、民族の違いを問わず、共に日本でプレーする選手を仲間として捉えているこのラグビーのルールは、多文化共生社会のあるべき姿ではないでしょうか。もっともラグビーに限らず、すべてのスポーツは国籍や言語、生活習慣の違いを超え、同一のルールで互いに競い合い、またサポーターとして支えることなどにより、相互理解や認識を深めることのできる素晴らしい文化です。2020年には、日本で東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、朝霞市も競技の一つである射撃の開催予定地として、海外からの観戦客を受け入れる準備を進めていく必要があります。 その前年の2019年には、東京でラグビーワールドカップが開催されます。ラグビーのように多様性を尊重し、認め合うことができる社会となるよう、また日本での生活、朝霞の暮らしが楽しいものとなるよう、みんなで住みよい街を作っていきましょう。国際交流と日本語学習。日時、毎週金曜日午前10時から12時。場所、コミュニティセンター。問い合わせ、AIS、朝霞地区インターナショナルソサエティ、森田。電話、090-6864-4238。http://ais1989.hp-ez.com 問い合わせ地域づくり支援課電話 048-463-2645 メール tiiki_sien@citi.asaka.com sitama.jp